こんばんは、今回第8回ですね。早くも、今日はですね、ゲストは、埼玉県で古着屋さんとは言わないのかな、まあ、でも洋服を販売をしている、小林文也さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。僕ちょっと古着屋さんって紹介しそうになっちゃったんですけれども、ふみやさん、ふみやさんはグリーングローサリーストアっていうねお店をやられていて、埼玉県の地域でいうとあれ花園ですか？
そうですね、花ですね、深谷の。
深谷ですか？住所でいうと深谷。
住所は深谷なんですけど、うん、ほぼ寄りなんですよね。
そうですね。うんうん。
で、なんていうんですか、郵便局とかも、
うん、
寄りの郵便局から届くんですよ。
へえ。
深谷じゃなくて。
じゃあもうちょっと歩いたら町またぐって感じですか。
そうですね。
うんうん、
でも花園インターからも一番近いんで、
うん、
まあ花園でもあり深谷でもありって感じです。
なるほどなるほど。ふみやさんとは僕いつでしたかね、伺ったの1年前ぐらいかな。
お店で初めて会ったんですよね。
そうです。僕が多分インスタで知ったのかな、確か。で、僕の友達の群マスターっていうですね、あの群馬をマスターした男がいるんですけれども群マスターと一緒に車でここ行ってみたいねって話して伺ったんですよね、確か。で、1回目行った時だったでしょうかね、ふみやさん、なんと僕と誕生日が同じで。
そうなんです
ね。まあ、僕の丸と1個上なんですけどね、3月27日、
はい、
っていうことが、なんかどんな会話かだったか忘れちゃったけど、判明して、
はい、
一緒じゃんみたいなことで店の前で写真撮ったりとかですね。
急に近づきましたもん
ね。はい、仲良くさせていただいて、ちょっとねコロナもあって最近は伺えてないんですけど、まあ、僕がやってる、うん、ピープルっていうお店からも車で30分ぐらいかな、30分弱ぐらいでしょうかね。
そうですね。
で、うちにも何度かイベントとかで遊びに来てくれたりもして、
はい、
ふみやさんの、高校時代の担任の先生に再会したりとかありましたよね。
ありましたね。びっくりしましたよ。
高校じゃないか、中学。
あれはそうですね。中学校かな。
ふみやさんの中学校の担任の先生だった人が今、小川町の高校の校長先生をやってるみたいなことで、
そうですね。
すごいな、多分。20年ぶりぐらいですかねに再会するみたいなのもあったりとか、
はい、いや本当すごい、
うん、
びっくりでした。
でしたね。まあそんな埼玉交流をさせてもらってるわけですけども、ふみやさんのお店はそのね深谷とか言いますけど、ちょっと駅が離れているところにあって、主に古着を販売されてますよね。
そうですね。
で、あとは少し雑貨とか新品の洋服とかオリジナルの洋服とかグッズとか売られてると思うんですけど、
はい、
ちょっとそのお店の紹介していただいてもいいでしょうか、コンセプトとか。
お、来ましたか。
はい。やっぱね、名前もちょっと独特ですしね。
うん。
どんなこう、環境でやってるのかとかも聞いていいですか？
わかりました。何からが、いきましょうか。
じゃあまず名前からいきましょうか。グリーングローサリーストア。
はい、グリーングローサリーストア、まあ、直訳すると八百屋っていう意味なんですけど、
うん、
まあ、全然野菜は売ってないんですよね。
そうですよね。なんで、うん、そんな名前にしたんですか。
この話ってこううまく伝えるのがすごい難しくて、
はい、
もうすごい個人的な感覚の話なんですけど、
うんうん、
なんかこう自分がお店をやろうってなった時に、
うん、
なんかどういうお店作りたいんだろうなってなった ら、
うん、
なんかやっぱこう頭の中に浮かんでくるのが、あの昭和の商店街にある八百屋さんみたいな、
うん、
こうなんかこう人と人との会話があったかいお店がこう頭に浮かんできて、
はいはい、
で、まあ、どんどんそういうお店がねここ最近減ってきてたっていうのもあったんで、
そうですね、
うん、なんか自分がやるならそういうお店をこう取り戻したいなじゃないですけど、
うん、
なんかこれからの時代にこうより必要になるんじゃないかなみたいな意味もあって、
うん、
まあ、自分の中のその商店街のなんか象徴でもあった八百屋さんの名前を借りて、
うん、
やろうと、
なるほど、
いうのもあり、
まあ、なんか、
はい、
うん、なんつうんだろうな、その八百屋さんってこう野菜とか果物が道路側を向いてこう陳列されていて、
はい、
なんかあの小銭を入れるカゴがぶら下がってるような、
そうですね、
なんかあんなイメージですよね、きっと。
そうです。
なんかその洋服、まあ、フミヤさんね、ずっと洋服関係の、どっちかっていうとその作る方の仕事されてたんですよね、洋服を。
そうですね、製造。
多分、洋服に関わることをやろうっていうのはきっとあったんだと思うんですけど、なんかその店のコンセプトとかモチーフとして、なんて言うんだろうな、異業種というか、しかも結構距離のある異業種じゃないですか、八百屋さんと洋服屋さんって、
うん、
なんかそれを持ってくる感じがすごい独特だなと思って。
そうかもしれないですね。
なんか例えば西海岸のあそこの洋服屋かっこよかったな、あれを再現したいなみたいな、こうイメージの仕方ってあるような気がするんですけど、
うん、
そういうことじゃないのがなんかいいなというか、すごい面白いなと思っておりました。
ありがとうございます。でもなんかこう、なんかこれからのお店を考えた時に、やっぱなんかああいうのが、
うん、
自分の中で一番こう幸せな時間というか、
うんう
ん、なんか印象深い、なんか多分自分の中でもすごいそれが一番しっくりきたんだと思うんですけど、いろいろ調べてたら、
お、
八百屋って別にその野菜を売ってるお店のことを言うわけじゃないみたいで、もともとの発祥は、
うん、
何でも売ってますみたいな感じらしいんですよね。
八百ってそういうことですもんね。
いろいろありますよみたいな、
うん、
でなんか僕もなんて言うんですかね、古着屋ですけど、
うん、
洋服に限らず自分がいいと思ったものはそれ揃えたいし、
うん、
なんか特にこうこれですみたいな感じのお店にはするつもりはなかったので、
うん、
この辺もまあまあ通ずるものがあったというか、
はいはい、
感じですね。
なるほど。
名前に関しては、
あの場所に関して聞きたいんですけど、
はい、
結構人通りがね多くて、こう繁華街にそういう洋服屋さんってあるじゃないですか。
そうですね。
あとやっぱり若い人とかファッションに興味がある人が多いところに出すのがこう、まあある種ビジネスとしてはそういうところになると思うんですけど、あのフミヤさんの、まあ、略して GGS さんは結構あの畑の中にポツンと立ってて、窓から見えるのはこう植木畑っていうんですか。
そうですね、植木と麦が多いですよね、
うん、麦が多いですか。植木ね、あのよりとか深谷結構生産者さんも多いし、
はい、
で遠くに山が見えて、
はい、
まあ、人工物はほとんどないみたいなこう、ね、ロケーションでなんかそんな中にあの高崎のスナークさんっていう建築事務所が内装デザインされた、
はい、
あのこうかっこいい店舗があって、で置いてあるその洋服とか雑貨もすごい素敵で、なんかその、まあ、ギャップとそれを捉えること自体が古いのかもしれないんですけど、僕は最初やっぱすごいそのギャップが面白いなと思ったんですよ。
はい、
でフミヤさん地元だと思うんですけどね、あそこがほぼ地元って感じ。
ほぼ地元ですね。
うん。
はい。
あの建物に決めた理由とか出会いってどんな感じだったんですか？
そうですね、 僕が生まれたのはこっから車で40分ぐらいなんですよね、うん、熊谷なんですけど、うん、
はい、隣町ぐらいですかね。
そうですね、隣町で、はい、で、まあ、洋服の勉強で東京出てまして、
はい、
で帰ってきてからやっぱり、まあ、ずっと10年前ぐらいからお店はやりたいなと思ってたんで、
うんうん、
まあいろいろこう地元近辺で物件を探してて、
うんうん、
でやっぱり駅近とかにはなんか全然興味が湧かなくて、
うん、
で、まあ、あとこっちって車社会じゃないですか、結構。
そうですね、う
ん、まあ、群馬の方も結構そうなんですけど、
はい、
それなんでなんか場所はもう本当に全然駅から離れててもいいっていうのはあって、
うん、
で、まあ、この物件に出会うまでめちゃめちゃ時間かかってるんですけど、
具体的にどうやって探したんですか？
まあ、ネットとかもねいろいろ見てたんですけど、
不動産サイトとか。
そうです、そうです、
はい。
でも結局ここは本当車で物件を探しに適当に走ってる時に看板を見つけて、
うん、
それで電話したっていう感じなんですよ。で聞いたら、あのネットにも載ってない物件だったっていう。
あ、でもテナント募集とは出てたんですか？
そうですね。
ああ、なるほど。
でもジャングルなってて木が茂ってて。
あ、そうなんですか。
でその中にこう何文字か見えるぐらいの看板が
でもそういうのあるかも、
はい、
うん、
で一回通り過ぎちゃったんですけど、
はい、
お、なんか良さげだったなって思って、まあ、戻ってきて、
はい、
でなんかシャッターぶっ壊れてて、
うん、
でそっからちょっと無断で中入りましてそしたらすごい物件で、まあ、めちゃめちゃ汚かったんですけど、
うんうん、
もうなんかこれ以上のものはもう見つからないんじゃないかっていうぐらい、
へ、
あの感動はしましたね。
その決め手というか響いたポイントはどこだったんですか？
まああとこの違う話も入ってきちゃうんですけど、
はいはい、
まあ奥さんと、まあ今僕子供2人いまして、うん、
はい、
でその2人目の子供がちょうど、できたぐらいだったのかな、あのお腹に、
うん、
それでまあお店のオープン時期とかぶるぐらいな感じだったんで、まあ、奥さんともその住めたらいいねっていうお店をやる場所に、
なるほど、
で、まあ、住める物件を探してたっていうのもあって、
うん、
でも本当下はね、あの来ていただいた方ならわかると思うんですけど、
うん、
だだっ広い空間で、で2階が普通の住居だったんですよ、もともと。それがまずはもう一番大きかったのかもしれないですね、決めて、まあ、住めるっていう。
はい、もともと何だったんでしたっけ？
椅子作ってたらしいですね。
あ、椅子の工場
だったみたいですね。
ね、
多分ちっちゃい工場みたいな感じだったんだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、それをここでやってる違和感もすごいありますけどね。あの、こう、言われても、腑に落ちない感はありますよね。
確かに確かに。
椅子作ってました。
椅子、うん。
はい、
確かにそうですね。
うん。
そっか、それでビビッと来て。
そうですね。
購入したってことですよね。
そうなんですよ。
うん、うん。
で、まあ、建物の前にスペースもあったんで、うん、駐車場も作れるし、
うん、
で買っちゃおうっていう感じで、
うん、
でも買うまでに1年ぐらいかかったんですけど。
あ、そうなんですか。
長かったですね。
うーん、
いろいろとなんていうんだろう、規則規則に引っかかり、
へえ、
時間かかりましたけど。
そういうもんなんですね、はい。で、やっぱあの、今のね、店舗のこう、内装っていうか、あの、デザインもすごい素敵だし、まあ、ある種独特な気がするんですけど、なんかあれはどういう風に決まってったんですか？
なんかもう、ね、さっきたけちゃんも言ってくれましたけど、
うん、うん。
この景色の中にある空間なんで、
うんうん。
もう、最初から違和感しか狙ってなくて、ここにこういうのがあったら面白いな
なるほど。
っていうのしか狙ってなくて。
それはやっぱ意図的にそうなったんですね。
そうですね。
うん。
で、あんまりこう、ね、田舎だからといって、こう、突き抜けない、な、馴染む感じで違和感を作りたいっていうのがあって、
うん、
で、
うん、
やっぱ同世代ぐらいで、ここ近辺で、そういう仕事してる人いないかなみたいな感じでいろいろ探してたら、
はい、
ちょうどスナークさんを知って、
はい、おそれも普通にネットで探したとかですか。
そうですそうです。
うん、
なんか知り合いだったとかでもないんですけど、
うんうん、
それでまあメールしてそっからスタートって感じですね、はい、
そうなんですか、
はい、
いやスナークさんは僕もそのね去年やった GGS さんでやったイベントで僕も出展させてもらって、
そうですね。
そこでお会いして、で、その高崎でもなんか、トークイベントなんかやらせてもらって、そこにフミヤさんも来てもらうみたいな。
確かに。
なんかご縁をいただいて、僕も、はい。まあ、何度かお会いさせてもらったんですけど、すごいね、素敵な、東京と群馬の高崎2拠点でこうやっている建築と、インテリアのデザインチームという感じですかね。
はい、素晴らしいですよね、本当に。
うん。
なんか、スナークさんって、やっぱこう、長くやってるだけあって、もう結構色が、うん、こうスナークっていう色が、作る建物にもやっぱり現れてるし、
うん。
やっぱこう、なんだろう。突拍子もないものを作ってるわけじゃないけど独特というか、なんかこうやっぱりスナーク色というか感じるものがやっぱ全てに共通してあって、
うんうん、
でなんかこう時を経ても色褪せないというか、なんかもう自分の中で飽きないっていうのがちょっとテーマだったんですよね。
なるほど。
なんていうんですかね、ちょっとこうずっといるとこう変えたくなっちゃうみたいなのってあるじゃないですか。
はい。
こう、
はい、
例えばアメリカしすぎるとちょっとブームが去ると違うなみたいなのとか、
うん。古くなっちゃいますしね。
そうですね。なんかこう流行に乗っちゃうと古くなるんですかね。
うん
う
ん、
でそういうのはまあ作りたくなかったんで、
うん、
なんかちょうどこうスナックさんが今まで作ったものとか見て。
うん
うん、すごい自分のやりたい形と近いものができそうだなっていうのがお願いしたのですね。
どういうふうにどういうような言葉でオーダーしたんですか。
まずもう多分ねスナークの小橋さん、
はい、
代表の小橋さんも、はい、
うん、
まあ意味わかんなかったと思うんですけど、まずその八百屋のコンセプトを伝えまして。そうですよ
ね。いや、そこって結構その、じゃあ八百屋をそのままね、再現すればいいって話じゃないと思うので。
そうなんですよね。
なんか概念としての八百屋をどう汲み取るかって、はい、結構センスとか、なんだろうな。共有、しかもね、それまで全然面識もないから、
そうなんですよ。
フミヤさんのこう、好みとか、はい、言葉の使い方とかもわからないまま、その、八百屋って言葉を受け取って、どう、それをね、解釈していったのかって、すごく、どっちの立場に立っても、すごく、こう、興味深いですけどね。
はい。
うん。
まずは、そのコンセプトを伝えて、
うん。
で、どっから話せばいいのかな。
それで、向こうは、はてなって感じだったんですか？
いや、なんか、
あ、そういうことね、みたいな。
そうですね。僕に分かんないように振る舞ってくれたのかもしれないですけど、
うん、
そんな感じはなかったですね。なんかもうどんどんどんどん話が進んでる感じで。
はい、はい。
で、なんかこう、八百屋さんって、なんて言うんだろう。この、斜めにこう、組み上げていく、箱を組み上げて、そこに野菜が入ってるみたいな見せ方ありますけど。うん、
ありますね。はい、
じゃあその八百屋さんにある箱をいっぱい使ってみようかとか、
うん、
まああとそのレジが吊るしたザルとかいうのもあって、
うん
うん、吊るすっていうのも一つテーマだったりとか。
なるほど。
かこうなんて言うんだろうな、よく洋服屋さんにあるこう下に足がついてるラックっていうのはうちには一つもなくて。
そっか。
なんて言うんですかね、やっぱ中が鉄骨なので、そっから斬新に吊るすアイディアを一つ頼んだのもありますね、うん、これを使って吊るしたいっていう。
いや、あれいいですよね。
あれも本当素晴らしいですよね。
あれ、あの細かいですけど、あのハンガーってオリジナルで作ったんですか？
そうですそうです。
あ、やっぱそうっすよね、はい、あれ取り外せるからたまにレイアウトも変えられて。
そうなんですよ、動かせる、ね、
で、なるほど。
このうちのこの鉄骨のなんていうの、組の幅をスナークさん的にこうちょうどいい長さを設計してくれてて、いろんなところに吊るせるような長さで作ってくれてるんですよ、
うんうん、
まあシーズンごととかに場所を変えられるっていう作りで、
はい、うん、
あと、まあ、レジカウンターとかもそうなんですけど、その箱から、なんて言うんだろう、その木の箱を、
うん、
アイアンの鉄組みの中にこう埋め合わせてて、それも場所移動させて使えるっていうカウンターになってるんですよね、
うん、
実は。
うん。なんか、ちっちゃい、ちっちゃくもないんですけどね、30センチぐらいの箱が、
そうですね、
大きなカウンターを構成してるみたいな感じでした
ね。そうなんです
よ、確かね。うん、うん、
まあ。あとは、なんだろう。キャンドルとか置いてある平置きのテーブルみたいなの。
はい。雑貨をね、
ね、
販売してる。
それも、はい、その同じ箱を6個ぐらい並べてテーブルになってるみたいな
作りだ
ったりしますね。
なるほど。
なんか言葉で伝えるの難しいですけどね。
確かに。まあそうですね。ぜひ行ってみてほしいわけでございますけれども。なんか僕そういう、まあね、そのコンセプトから、まあもちろん洋服のセレクトもそうだし、フミヤさんのコスタンスとか、すごい好きなんですけれども、でもこう、尖ってる部分もあって、特にその場所もね、やっぱりわざわざ行くっていう感じの場所じゃないですか。
本当そうなんですよね。
それで、なんだろうな、まあ、ある種戦略的にというか、フミヤさんが、あえて選んだわけですけれども、はい、僕が伺った時は、いや今日もお客さん近くのおばちゃんしか来なかったんだよね、たけちゃんとか暇なんだよね今日もみたいなね、やっぱりその売上的には厳しさもあるとはいう感じだったと思うんですけど、はい、その辺って どう捉えてるんですか？
どうなんですかね。
ちなみに、まあちょっとコロナもあってね、お店は休みしてた時期もあったと思うんですけど、はい、最近はどうすか？
今現状2ヶ月閉めている感じですよね。
うん。
で、まあ変わらず暇は暇なんですけど、何とかギリギリやってってて、
うん。
でも、まあ、うん、去年の2月末なんですよね、オープンしたのが。
はい。
から
はい、
まあ、1年やってちょうどコロナが来たみたいな感じですけど、でもこう1年やって本当たくさんの人に知ってもらって、会ったことない人にたくさんここでお会いしましたけど、まあビジネスには絶対向いてないんですけど、
はい、
来てくれた方にはなんか特別な存在には慣れてるのかなっていう感覚はなくもないというか、なんか自分がお客さんだったらなんかちょっと他のお店に行くよりかは、なんだろう、ない感情が湧くお店というか、そういうのを作りたかった。
はい、
そういう意味では、まあ僕の方は辛いですけど、なんかいいところに ちょうどいい感じの店ができたのかなとは思いますけど、まだまだですね。
うん。いや、なんか僕もね、大好きな場所なんで、こう、やっぱ続けていくにはね、それなりの必要な売り上げとかもね、はい、あるとは思うんですけれども、うん、まあね、なんか別にその儲けようとしてやってるっていうことじゃないと思うのはもちろんね、わかりつつですけど、まあそれは僕のお店もそうですけど、うん、うん、
なんか結果ですもんね、
うん、
儲けとかって、
そうですね、
結局はね、来てくれたお客様が楽しんでくれればいい、積み重ねで、
うん、
一人一人本当来てくれた方に楽しんでいただければそれでいいっていう感じのビジネスに完全向いてない発言ですけど、はい、それの積み重ねですよ本当に。
そうですよね、うん、まあ、あとそういうのってこう流れていかないでちゃんとまさに積み重なっていくと思うので、なんか時間の何年やったとかオープンしてどれぐらい経過したっていうのがちゃんとこう積み重なっていくタイプのお店と、まあ常にこう流れていくというか、うん、フロー型のお店があるような気がするんですけど、GGS は確実にストック型のお店な気がするので、まあつまり一回来た人はちゃんとファンとして、うん、まあ別にしょっちゅうはね、行かないかもしれないけど、ね、ずっと心の中にあるとか、うん、近所にいたら寄ろうみたいなのってきっとあるんだろうなと。思いますね。
確かに洋服屋さんってね、うん、コーヒー飲み行く感覚ではね、スパン的には行かないですからね。
まあね、そんな毎週服買わないですからね。
うん、2、3ヶ月はね、やっぱり早いスパンの人でもやっぱり飽きますから。
うん。
まああとあれなんですよね。なんか自分が、まあ、考えすぎてるのもあって、
うん、
ここでやってるっていうのと自分がやる意味を考えると、なんか他で買えるものを置いててもしょうがないって思って、うん、どんどん変なものに、うん、変なものにセレクトが寄ってくっていう、
なるほど、
その難しさもありますよね。
はいはい、
それが
確かにね、うん、
売れないし、それこ
そ確かにそのセレクト僕むちゃくちゃ好きなんですけど、洋服の、はい、洋服というか商品ですよね。はい、それあれって どういう、軸あるんですか、コンセプトというか、これはこう置かないの、こう、基準ってどういうふうに決めてるんですか？
めちゃめちゃありますけど、
うん。
なんか今って結構こう、まあ、ネットで、
うん。
まあ、自分の競合じゃないですけど、同業の方がどういう商品を置いてるかって、うん、ある程度
はいはいはい、
わかるじゃないですか、
見れますね、うんうん、
それなんでなんかどこどこのお店はこの商品よく置いてるなとか、まあ古着でも特定のブランド をめちゃめちゃ置いてるお店とかもあるんで、
うん、
そうなるともうそれは絶対に買ってこないとか、たとえそれがすごい有名で売れるっていうのはわかるんですけど、うん、まあ、俺はもうそれはやらないって決めたりとか、だからなんかこう自分が見える範囲のお店でやってるお店にあるものは買わないっていう感じですね、買ってこない
それは自分が好きなものだとしてもですか？
そうですね、今日
なんかなんだろう、自分が好きなタイプの服がたまたまブームになっちゃうことってあるんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、どうなんだろう、
好きだけど他売ってるから売らないっていう感じもあるんですかね。
なんか細かく落としていくとどういう感じで自分がセレクトしてるか分かんないですけど、なんか基本的にはそのこれはやらないって決めてることなんだろうな、とにかくなんかちょっと変わってるところを拾ってってる感じですよね、
うん、
なんかこう一通り洋服通った人が楽しめる、 服っていうか、
ああ、なるほどなるほど。
まあ別に普通でいいよっていうところに行く人多いと思うんですけど、
うん、うん、
まあなんかちょっと、あ、こんな見たことないなとか、
うん、
ちょっとした感動がある服ですよね。普通のものにはない。うん、
はいはいはい。
まあ着れる服ですよね。行き過ぎてない。
うん、はい、あ、でもすげえわかりますね、うん、それ。うん、なんか僕も中高高円寺の近くだに通ってたんで、よく、
そうなんですよ。聖地ですね、
あの聖地じゃないですか、高円寺って。で、当時は、今どうかわかんないですけど、まあ、ものすごい古着屋さんあって、で、まあ、買うお金はそんなないんですけど、見るの好きだから、なんか、いつも行ってたんですよ、毎週。
ですよね、そのぐらいの時って。
うん。そうです。で、まあ、ね、別にその知識はそんなないけど、でもこう、うわーって、ああいうのって結構数見て目が肥えていくとかってあるじゃないですか。
そうですね。
なんか大量にもう瞬間的に判断していくことで、だいたいこれいくらだなとか分かってくるっていう。はいはい、だからなんかこう、古着の全体像って僕はその割と中高大学ぐらいまでの高円寺で培ったみたいなとこあるんですけど、でもまさに GGS さんってそのスタンダードではないけど、なんかアバンギャルドすぎてこれ着れねえなみたいなのちょうど間にある感じがですね。
ですね。
なんかいいですよね。しかもそれをあのクオリティとサイズ感でこう揃えるって難しいんじゃないかなって思うんですけどね。
めちゃめちゃ難しいですね。
そうですよね。まあ、
なんかそういえばこれ言ってなかったなと思うんですけど、
ほう、
本当はあのアイテム数が100点ぐらいしかないんですよね、うん、うち。あの店頭に並んでる。
普通の一般の古着屋さんって何点ぐらいあるんですか？
500ぐらいあるんじゃないですかね。
あ、
古着屋さんってこう多いですもんね。わっさーっていう感じで。
そうですね。
探す楽しみがあるっていうか。
確かに。店の面積はもっと GGS より狭くて、うん、点数は何倍みたいな ね。まあ、なんかドンキホーテ的なレイアウトですもんね。うん。確かに。
ほとんど全てがハンガーにかかってて、100点ぐらいしかないんで、うん、本当、
はい、
ハンガーにかかってるから5分ぐらいで見終わっちゃうんですよね、店内。
確かに、確かに。
でもほとんどの人が、そこに1時間、2時間っていてくれるわけなんですよ。
あ、なんでしょう、ね、確かにそう言われると、なんだろう、伊勢丹の、こう、コムデギャルソンかっていうぐらいのこう密度ですよね。
そうですね。古着をなんでこんなに贅沢に置いてるんだっていうぐらいの。
うん。だってあの窓の向こうの畑見えるわけですからね。
そうなんですよね。
余裕で。うん。確かにな。
うん。あとやっぱ子供服あるのも結構大きいのかな。
あ、そうだ。そうですね。子供ゾーンがある。古着屋さんもなかなかないですね。
そうですね、
うん、
まあ、遊べるところもちょっと隅っこに少しあって、でもやっぱ家族で来てくれる方も多いし、
うん、
で子連れで来た方はうちの子供と遊んで帰ってくれたりとか、
うん、
駐車場でね、
うん、
ありがたいですけど。
面白いですね。なんかあったかいし、かといってなんかこうすぐ話しかけられたりとか、うん、なんかコミュニケーションあんま取りたくなくてちゃんと服見たいって人もいるじゃないですか、うん、そういう人にはね、多分ちょっといい距離を置いてくれるから。
そうっすね。
ね、その
基本的には
温度感が絶妙っすよね。
ありがとうございます。
いえいえ、
基本的にはもうちゃんと接客はしないんですよね。
うん、
スタンスとしてはもう来た人全員と世間話っていうのが僕の接客スタイル。
なるほど、
うん、なんか必要な人にはその古着の背景とかね語りますけど、
うん、
ほとんどの人は別に聞いたところでっていう人もいますから、
うん、
あんまり洋服の話をせずにあのお会計まで行くことが多くて、
うん、
ただただなんかご飯の話とか世間話で、うん、なんか 洋服を着ながら全然違う話してることが多いです。
いいですね。なんか僕は今あの飲食と物販のお店をやってるわけですけど、まあ、飲食店ってこれ入ったら基本頼むがルールじゃないですか。そうですね。だからそのだらだらっつったら言い方悪いけど、こうしょなんだろう、ウィンドウショッピングがまあ成り立たないですよね。
確かに。
だから世間話して、じゃあちょっと炊きますみたいなのってあんまないんですよ。でもまあ僕の店蔵じゃないですか、はい、石蔵なんで、なんかその中見たいみたいな人は結構いるんですよ。あの建物として見学していいですかってね、半分ぐらいの人そんな感じなんですか。
単純にね、中入ってみたいっていう需要がね、
はい、そうです、そうです。あのなんか扉も結構重厚で、まあ、外側は石で中側がちょっと木っていう、なんか変わった作りなんで、うん、あの別に今コーヒー飲みたくもないし、お腹も減ってないし、別に物買う予定もないんだけど、中見たいですって人は結構いるんで。
気になりますよね、見えないし外から。だ、
うん、だからなんかそういう人向けにはやっぱりもう少し物販、要するに入ってもお金を落とさなくてもいいんだよっていうようなことにしたいなと思って、はい、僕も、あの、割とそういう世間話とか、普段会えない人に会う一個の接着面としてお店やってる部分もあるので、はい、だから、で、ね、今回のコロナもあって、あんまりその長時間飲み食いするっていうのもちょっと難しいじゃないですか。
そうですね。
はい。で、結構密閉空間なわけですよ。うん、あの、窓もちっちゃくて、うん。まあ、天井高いから換気は悪くないんですけど、はい、まあ気分的にはね、こう密室感あるんで、だ、もう少しそのものを変えたりっていうのをね、充実したいなと思ってるんです。
気軽に入れる窓口
として。そうなんです。でフラッと出れるみたいな、うん、うん、だそういう意味ではその飲食じゃない、その洋服売ってるみたいなことを世間話のしやすさってすごいあるなと思っておりましたね。
なんかね、買わないと気まずいなみたいなのありますよね、結構。
うん、
それで洋服屋さん入ってみたいけど入らなかったっていうのも結構昔あったりしたなって、う
ん、はいはいはい。
でまたその狭すぎるとより入りづらいっていうか、うん、
いやーむっちゃわかりますね、うん、あの古着、狭い古着屋で店員さんの前をこう通るのって、なんかちょっと早くそこだけ通過しようみたいな感じになりますよね。
うん、なんかしかも、ね、昔の印象ですけど、やっぱ古着屋さんって怖いお兄さんが、
いやほんとそうですよ、
印象が、
うん、
なんかこう怒られてる感じっていうんですかね。
そうそう、しかもね、高校生とかだと余計そうですよね。うん、このね、おじさんになっちゃえばまあまあいいんですけど、はい、うん、
そのなんか敷居
とね、入りね、ありますよね。それ
特にね、なんかこのお店ってどうなんだろう、俺だったら入りにくいなと思うんですよね。なんか看板もないし、
うんうん、
まあ中は見えるけど、
うん、
なんて言うんですか、この、ね、上品に洋服がかかってる姿が外からは見えて、ちょっと高いのかなとか、
はい、
思う人もいるだろうし、入るまでの勇気は結構必要そうだな、はいはい、
そうですね、うん、でもそれあえて
なんですけどね、そのギャップを生むための
看板出さないわけですよね、はい、あえて。それもまあなんて言うんでしょう、文也さんらしくていいですけど、でもそれでお客さんが来なくて閉店しちゃうのはちょっと避けてほしいですね。
本当ですよ。
ファンからするとそれってなんでしょう、まあどっちを取るかだけど、うん、閉店するのはもう最後の手段じゃないですか。
元も子もないですよね。
元も子もないですよ。 閉店するなら看板出してほしいですよ。
本当ですよ。
チラシも配ってほしいですよ。ねえ。ふみやさん、なんかそのお店っていうところを超えて、うん、少しあの地域、まあ、花園エリアをもうちょっと楽しくしたいとかいうのも前ね、お話しされて、あのイベントもやったりしてるじゃないですか。はい、今はどんな感じなんですか、その。
花園プロジェクトら辺ですか。
うん。
今、そうですね。なんかもう、本当、ね、この畑メインの場所で自分がこのお店を始めて、で、うん、周りに本当にお店がないんですよね。こう、
うんうん、
結構遠くから来てくれる方が多いんですけど、そういう方にもこう来たついでに紹介するお店がなかったりとか。
はいはい。
で、まあ本当花園インターチェンジの方に行くとチェーン店の飲食店ばっかりあって、やっぱり個人店がなかったりするんで、はい、まあ、あと気軽にコーヒーが飲めるお店もないですし、
うんうん、
そういうのでやっぱり自分でなんかこうもっと楽しくできないのかなっていうのはお店始めた頃からずっとあって、
うんうん、
でちょっと、うん、お店やってる仲間とかに声かけたら、でなんか俺らでできることないのかなみたいな感じで始まったんですけど、
はい、
そのお店が一緒にやってる子が今一回お店閉めてて、
あ、
それでまた そいつもお店オープンする予定なんですけど、それで一回話は止まっちゃってて、
うんうん、それはコロナの影響でですか？
いやいや、はい、
あではなくて、
ただ単に、まあ、そいつは移転でコロナ前に閉めてて、まあ、1年くらい多分休業する、うん、予定だと思うんですけど、
あ、うん、そうなんですね。なるほど。
それでまあ今全然違う仕事とかしてるんで、でそこから会わなくなっちゃって、そのプロジェクト自体の話は全然今進んでない状態なんですけど、
そうなんですか、うん、
でもなんかやっぱり自分がねこうやって住んでお店も構えた土地なんで、
うん、
なんかねせっかく住んでるんだったら楽しい方がいいですからね。
そうっすね、うん、どんな街になったら嬉しいんですか、ふみやさんは。
やっぱり個人商店ですよね。個人商店増えてほしいですね。
でも
そんなことを言ってる前にですね、2年後にあの、うん、ね、花園インターチェンジのところにアウトレットができるそうで。
はいはいはい、聞いてますよ、その噂は。ええ、
だからまあそれできると結構変わるのかななんても思うし、なんかお店が増えたりとか、
うん、
どうなんだろうかなって思うんですけど、
うん、ああ逆に増えるってことですね。
そのアウトレットができたことによって近くにお店を出す人が増えるのかなとか、うん、どうなんだろうなって感じなんですけど、はいはい、
うん、まあ確かにアウトレットってなんかこう他と食い合うイメージではないですよね、うん、なんだろう、日常的に行く場所じゃないから。でも遠くからの集客力はあるじゃないですか。ですよね、だからどうせここまで来たならみたいなね、チャンスはありそうですよね、うん、なんか近くに。あときっと洋服屋さんもいっぱい入るでしょうし、でも古着屋は入んないからアウトレットって。なんかいい相性かもしれないですね、うん。なんかファッションが好きな人が、まあそういうブランドのちょっとアウトレット品を買いに来て、うん、近くに古着屋もあるから、こう、一緒に回ろうみたいのがある種、ルーティン化すると、お客さんも増えそうですけど。うん。うん、
なんか、ちょうど花園って、なんていうんですかね、東京から行くと、まあ、群馬長野に行く中間地点ぐらいというか、
うん、
なんかスノボーとか温泉とか行った帰りにでも、
うん、
まあ寄ろっ と思えば寄れるというか、行くついででも寄れるというか、まあ、微妙な位置ではありますよ ね、 この間、ちょうど間ぐらいっていうか。
いや、でも、あるんじゃないですか、うん。長野でキャンプして、帰りにちょっと買い物して帰ろうとか、はい、日曜日の夕方行くみたいなのはある気がするけど。
一応、あとはね、うん、有名な長瀞が、花園インターチェンジ降りて20分、25分ぐらいなのかな。
ああ、近いっすね。
僕のお店から長瀞は20分なんで、うん、意外と近いんですよね。だからなんかこう、やっぱりそうなると、宿泊施設とかも欲しいし、
うんうんうん、
なんかめっちゃうまい定食屋とかも欲しいし、まあ、さっき言ってたコーヒー屋さんも欲しいし、うんうん、なんかいろいろこう可能性しかないんですよね、今何もない分。
なるほど。まあ、でも結構盛り上がってくるんじゃないですかね。
これからですかね。
今、うん、小川町もカレー屋さんが去年2軒できたりとか、あの宿泊施設もできたんですよ。あの、まあ、民泊っていうスタイルですけど、まあ、ゲストハウスのようなものができたりとか、うん、スナックができたりとか。
いや、羨ましいですね。
結構、1年で何個、そういう個人支店が、どんぐらいだろうな。6、7軒はできてるんじゃないですかね。半径1メーター以内。あ、1メーターじゃない、1キロメーター以内。だから、なんか、あのエリアは、よりはよりで盛り上がってるし。
そ
うです
ね。
うん。よりもゲストハウスができたんじゃないかな。
よりもね、面白い街ですよね。
なんか、あんまり僕まだ惚れてないですけど、あの、カツ丼屋さんとか行きました。
美味しいですよね。すごい並んでるけど、いつも。なんか、あの辺もこのお店からほんと10分ぐらいなんですよね。
はいはい。
なんか、あそこもこう、昔、栄えてたんだろうなっていう街並みが残ってて、風情ある建物もまだあったりとかして、
はいはい、
すごい可能性を感じる街ですよね、よりも。
ねえ、川もいいですしね。
まだ長瀞から近いから綺麗ですよね、まだある程度。
綺麗綺麗。バーベキューもしてる人いるしね。
浅瀬があって、車で入ってけて、なんかテントとか張れてそのまんまバーベキューできるっていう、いいですよね。
かもしかしたらそういういろんなアクティビティとセットで、セットというか、まあさすがにね、洋服買いに1店舗に行くためだけに車1時間乗るってあんよっぽどだと思うんですけど
たまにいますけどね
それもう本気な人じゃないですかね、東京から来たみたいな人もいるって言ってましたけど、ね、まあそれはあのかなりニッチだと思うんで、そういう周りにアクティビティが増えてきて、そこの人にちゃんとこの店の存在が伝わっていくっていうのがあると、こうかなりいいんじゃないですかね。
なんかね、なんだろう、でも遠くから来た人はもう本当こんなところに店があるのかってずっと心配でうちまでたどり着く、人が多いんで、なんか心配せずに目的地までちゃんと頑張っていけばあるっていうのを改めて言っときます。
はい、
なんか墓場に連れてかれると思いましたとかも結構言われるし
そんなっすかね別になんかこう山奥とかじゃないんですけど ね、全然あの開けた場所ではあるんですけど、道のね、車道の前だし、まあでも確かにお店は全然ないですからね。いや、それが面白いと思うけどな、やっぱり。僕はなんか最近あの山奥に、こう、寿司屋があったら面白いなって思っていて。で、あの野菜寿司、ベジ寿司っていうんですかね。要するに野菜をつけてこう、 ご飯と握って握りで出すっていう、こうスタイルのお寿司があるんですけれども、なんかそれの専門店が山の奥の方にあったらすごい面白い体験になんないかなということを考えて、
美味しさはとりあえず増しますよね。
うん、
あとなんかやっぱりお寿司って聞くとやっぱり海なんで対極ですよね、
うん、そうなんですよ。なんかその海なし県って言われるじゃないですか、はい、でなんかちょっとやっぱネガティブな海がないっていう話になっちゃうんですけど、うん、まあ山がない県はほぼないですが、なんかちゃんとその海、あ、山の幸をちゃんとある程度の単価で提供できるってなんかないかなと最近考えたりしてました。それ
海鮮はやんないんですか？
海鮮はやんないんでしょうね。
例えばキノコとか、はい、
そうですね。あとフルーツの寿司とかもあって、うん、こんな、まあそんな何回も食べたことあるわけじゃないんですけどね、
はい、なんかお寿司屋さんいらっしゃいましたよね、うん、このパラソルラジオのゲスト。
あ、ありがとうございます、はい、その見ていただいて。そうなんです、
今そんなあるんですね。
うん、いや、なんか彼は、はい、まあ、有楽町でやってる、もうすごい人気店の、まあ今もうなんていう大将ですけど、はい、そういう人にゲストで一日でも来てもらって、イベント的にやったりしたいなと思ってはいたんですけども。
いいですね。
うん。そうなんです。なんかちょっと話変わっちゃいますけど、僕最近ピープルのうちの店の庭で、畑を始めまして、はい、今20種類ぐらいハーブとか野菜とか育ててるんですね。はい、で、広さ的には多分 GGS さんの前にある駐車場スペースぐらいだと思うんですけど、
畑の広さが、はい、
そうですね、まあ、畑っていうか庭でやってるんで、こうがっつりした畑ではないんですけどねうん。でなんかそれでこう僕も初めてやっていて、うん、こう種もですね、飯能の野口の種っていう割と有名なところもわざわざ買いに行ったりとかしてやって、はい、最近、まあ、今2ヶ月ぐらい経ったんですかね。早いやつはもう収穫できる感じになってきていて。はい。なんかそれがこう、めちゃくちゃ美味しいんですよ。
やっぱ自分で作った
のもあるし、まあやっぱ取れたてみたいなこともあるし、なんかそれがすごい嬉しくて、はい。毎週その収穫、というか畑の日を楽しみに生きてるようなとこあるんですけど、うん、最近、うん、だからなんかそういう野菜をもっとなんかちゃんと出すと言ったら偉そうですけど、なんか野菜の良さをフルに生かした店って、もうちょっと自分もそういうのをやりたいなと最近思っておりました。
いや、いいですよね。なんか土とかってどうしたんですか？うん、
土はですね、基本はもう全然多分農地だったことがないような庭だったんで、一回耕しました。なんか耕すのも良し悪しあるみたいなんですけど、一回は上から2、30センチをこう、クワでガタガタやってですね、はい、
うん、
柔らかくして、で、小川町でその落ち葉を堆肥にするプロジェクトをやってる人がいて、その堆肥をいただいてですね、で混ぜたりとか、うん、しましたね。だから土を買ってきたっていうのはないですね。
土作り、
うん、
から、
そうですね、土作りから。で、僕も最近そういう農業 YouTube みたいなのばっかり見てるんですけど、なんか草を買って最初ね、ちょっと燃やしちゃったりしてたんですよ。もうめちゃくちゃ雑草生えるから、もうちょっとこれ処理しようみたいなことやってたんですけど、やっぱりそこに生えた草はそこでこう枯れて土に吸収されていくっていうことで、こう土がより肥えていくということみたいなんで、まあ買ってもいいんですけど、買った草はその辺に撒いて、 ちゃんとこう、はい、馴染ませていくと。で、その、まあ、青い状態の草も、あんまりこう、土に混ぜちゃったりすると、良くないと。もう、ちゃんと上にこう、被せるぐらいがいいみたいな、こととかですね。まあ、本当に素人なんで、うん、大して、このラジオで語るレベルじゃないですが。
YouTube でも結構さっきね、勉強できちゃいますもんね。
そうなんですよ。で、本も結構、ちらちら読んだりとかですね。
農業 YouTuber みたいな方もいらっしゃるんですか？
そうなんです。僕はね、ちょこっと自然農さんのチャンネルとかよく見てるんですけどね。
全然わかんない。
誰もわかんないと思います。そうですね。まあ、やっぱ何かテーマで5分、10分の映像を上げてて、まあ、すごいわかりやすいし、ああいうのってやっぱ、ね、映像見るのが早いじゃないですか。こう物理的な作業の説明なんで、
好きだと永遠見れますしね、うん、こっちは。
そうですね。
なんか奥さんが今すごい畑やりたいって言ってて、
うん、お、うん、いいですね。
僕一応農家だったんですね。
なんか僕も
実家は、
あ、そうなんですか。何作ってたんですか？
ネギとか大和芋とか。
ああ、ネギ産地ですもんね。
あとはなんか、おじちゃんとかは庭でナスとかキュウリとか、ニラとか、
へぇ、
適当に作ってたんで、なんかいつも畑で取ってきて、夕飯に並ぶみたいな。
いやー、いいっすね。いや、なんか僕、ほんとそういうの経験してこなかったんで、うん、まあ言っても別にね、そういう自分の家の庭で野菜ちょっと作ってますよって、多分日本の人口の半分ぐらいはそういう生活してると思うんですけど、僕からしたらむちゃくちゃスペシャルなことなんですよね。そうですよね。うん。いいっすね。それぜひ GGS さんもやったらどうですか。畑やってる服屋ってかっこいいじゃないですか。
だんだんの。
で、ぜひ、オリジナルのその農業作業着とか野良着とか作ってほしいですね。僕めっちゃ欲しいですもん。
最終的に農機具とか売り出しちゃったりしてね。
農機具まで行きますか。
トラクターとか並んでるかもしれないですよ。
いや、でもやねえ、スタもう八百屋っていうコンセプトがそのまま八百屋になるかもしれない。はい。
いや、でも、
は
い、この駐車場の反対側の土のところで。まあ、畑やるならやろうかみたいな感じでは話してたんですけど、
うん、はいはい、あとなんか小松菜とか育てて、はい、スムージーにしてその世間話してくれた人、お客さんに配るとか、
それやばいっすね、かっこいいな。
なんかちょっと一杯うちの庭のジュース飲んでくださいみたいな。
ちょっと今取ってくるからみたいな。
いい、うん、ちょっと時間ありますみたいな。
すごいですね。
なんかそれ結構それが話題になってきそうですけど ね
苦じゃなくてそっちが一人歩きしてって、う
ん、はいはい。飲みに来るついでに服買うみたいな。
いや、でもなんか、
いや、なん
か今何でもなんかそういう方向に行ってる気しません か、うん、なんかメインプラスワンですよね、うん、なんか。
ああ、そうかもしれないですね。
なんか仕事そのものもそんな感じしますし、うん、
そうですね、本当に一個に、まあ、はい、副業みたいなことも増えてますし、二拠点生活みたいなのも増えてるし、まあ一個に決めるリスクってやっぱすごい、このコロナもそうですけど、
ね、
ありますよね。
こうなると余計、
うん、
うん、
ね、まあ洋服を着なくなる時代はそうそう来ないとは思いますけど、うん、まあとはいえね、ファストファッションの台頭で、うん、ユニクロより安く T シャツはどうやったって売れないじゃないですか。
いや、もうめちゃめちゃいいですよ、
クオリティもいいし、
うん、
ね、だからなんかまあ洋服以外のことをやってその洋服の見え方も変わるみたいな、うん、なんかそういうことなんでしょうね、うん、まあなんかどう意味付けしていくかっていうのはどの業界の課題でもあるので、ある種意味付けの なんだろう、意味付けとしてスムージー出すみたいなことなのかもしれないですけどね。
本当型にはまんないで、うん、そうやってね、お店での範囲でできることはいろいろやってた方が逆に面白いですもんね。
うん、本当に何でもできますしね、場所持ってれば。本当に僕、今庭をやって自分もこう学びたい欲が高いんですけど、今、ピープルの2階って事務所というか、まあ、なんでしょう、お客さんに上がってもらうようになってないんですけど、なんかあそこで本屋をやりたいなと思ってまして。
なんかいいですね、雰囲気的にも上上がったとこですよね。
うん。そうです、そうです。こう、ロフトみたいな感じになってるんですけどね。階段で上がって、何平米あんのかな、10平米ぐらいのかな、10とか15平米ぐらいのスペースがあるんですけど、なんかそれをそういう植物とか農業とか、まあこう、植物に関連する本だけを置いた場所にしようかなと、今考えております。
本の販売ですよね。
そうですね、もう本屋やろうと思って。で、なんか、ボタニカルブックストアとして、ボタブックスっていう名前だけ決まったんですけど。そうですか。
いや、もう嬉しそう
です。まあ、さっきの話で、ちょっとこう、寄るっていう場所、はい、で、本屋ってあるじゃないですか、はい。別に買わなくてもいいし、毎週行って買ったっていいし。うん、なんかコーヒーじゃない何かで寄りやすい何かって言うと本はまあ僕も好きなんで、ちょっとやってみようかなと今考えております。いいですね。うん、
なんか図書館的なレンタルがあっても良さそうな気もしますし、
近所の方は。そうですね、確かに。うん、うん、うん、
いやでもピープルもすごい面白くなってきます ね、どんどん。
いえいえ、全然微力ですけども。
微力的なお店ですよ、本当に。
ぜひ、ポップアップ、土間が綺麗になったんで、はいはい、店の前の。あそこでぜひ、ポップアップショップなんかも、やっていただきたいと思っております。
なんか、
ら
しいことしたいですね、なんか、
うん。なんか、面としてあのエリアを盛り上げていけたらいい
と、ね、こっからピープルも全然こう行けない距離じゃないし、うん、
そうですね、多分車で 2,30 分だと思いますけど、
それこそ結構不安な道をずっと通っていきますけどね、うん、
そうですね、僕の店もなかなか不安ですけどね、路地裏になんかあんのかなみたいな
でもさっきも言ってましたけど、そういうね、お店の前に植わってる小松菜のスムージーとか古着屋さんが出してるとか、
うん、
そういうね、うん、変なことは大好きなんで、なんか、
はい、
面白いことや仕掛けていきたいですね。
そうですね、本当に。いや、あっという間に1時間話しておりますけれども、
もう1時間経ちましたか。
そうですね、そろそろ。なんか最後にフミヤさん言っときたいこととかありますか？
これね、最初に言おうと思った、告知ですか？
告知とか。
最初に言おうと思ってたことがあって、ね。
最初に、何でもどうぞ。
その、たけちゃんからこの話いただいたときに、はい、パラソルラジオを開いてみたら、はい、まあなんかそうそうたるメンバーの方が、うん、ゲストで来られていて、ここに俺出るんだ、はいはい、みたいな感じで、ちょっとなんかこう申し訳なさ感があったんですけど。いやいや、あとね、
とんでもないですよ。
今日までに多分全員ちゃんと聞いたんですよ。
すごい。
で、みんな声がいい。すごい、
うん、
すごい声が良かったです。第2回目のゲストの女性の方だったかな。
はいはい、山本さん、
アズアズさんって言ってた方、
アズ
その人とか本当、はい、うん、ラジオ番組の、
うん、いやー、よかったですよね。
い やってる方なんじゃないかなっていうぐらい、こう、いい声、心地よい、
うん、
で、たけちゃんのこの優しい声で。
いや、僕はね、毎回、まあ、ちらっともう聞き直したりするんですけど、うん、もういつもこう、がっかりしますね。
めちゃめちゃいいですよ。
いやいや、もうね、もうちょっとこう、テキパキ喋れないもんかなとかね、なんか眠くなる声だなとか、まあ常々思っていますよ。
ちょうど、そのマスク作ってたのもあったし、うん、で、その後ちょっとまだどこにもローンチしてないんですけど、うんうん、今あるものを作ってて、
うん、
それ今ちょっと、なんか告知ないですかって言われたんで言っちゃおうかなと思ってたんですけど。
マジっすか、うん、ここが初公開？ありがとうございます。
で、なんかね、その作業をずっと毎日してるわけですよ。お店閉めて、ミシンを踏んで。だから、ずっとラジオつけてるんですよ、うん、なんか。で、その話いただいてから、ずっとパラソルラジオを聞きながら、そうやってたり。
ありがとうございます。
まあ、たけちゃんも言ってましたけど、はい、寝るときに聞いて、そのまま寝落ちしたりとか、
うん、
おここ何日か繰り返していて、
うんうんうん、
本当に良かったですね。あの、皆さんのお話面白くて、
うん、でも第1回目で
結構すっぺらい話になっちゃって、なんか申し訳ないですけど、
いやいや、これ多分ね、話してる本人はちょっとね大丈夫かなって思うんだと思います、ね、けど、はい、聞くと意外と楽しいかもみたいな、
こう1時間やってみた感想としては、なんかこう今まで俺が考えてたことをちゃんと全然話せなかったなっていう気分になった、はい、なんかそんな感じです。
話し足りないっすか。いやい
や、なんかうまく話せないな、なんか、まあ、うん、
あ、そうですか。
でも伝わったと思うんですけどね。それでじゃあ、はい、今密かに作っているもの、
はい、はい、何でしょう。
初めてコラボをしまして、
うん、
異業種なんですけどね、あの、それこそ本当にめちゃめちゃ野菜にこだわったレストランを、また深谷の隣の本庄市というところでやっている花ファームキッチンさんっていう方のお店があって、
うん、はい、
もう本当に野菜料理すごいんですよ、はい、でめちゃめちゃ美味しくて、で、まあ、こんなこと言っちゃ失礼ですけど、うん、ここでこんなの食べられるんだみたいな、
うん、
料理が多いお店なんですけど、
うん、
そこのオーナーさんと、
はいはい、
まあ、実はね、去年やったそのたけちゃんにも出てもらったデュードランチにも声はかけてて、はい、で、
うん、
なんかね、違うイベントが入ってて出れなかったんですけど、で、ずっとなんか一緒にやりたいねっていう話は、うん、ずっとしてて、で、このコロナになった時に、うん、なんかちょうど飲食店さんフューチャーされてましたけど、飲食店、めちゃめちゃテレビでも言われてますけど、うん、 それでなんかできないですかねみたいな話から始まり、うん、そのエプロンをずっと作ってました、うん、マスクのと
か、へえ、いいですね、エプロン
でね、これ話しちゃっていいですか、
まあ、はい、どうぞ。
またちょっと動画撮ったりしてあげようかなと思ってるんですけど、まあ、その花ファームキッチンのオーナーの花里さんって方が、はい、たまたま古着屋さんで100年前のエプロンを発見して、
うん、へえ、すごい、100年前、え、日本のですか、
うん、
アメリカの、そっか、100年前、日本のナイス
ポケット。そのエプロンをこう、うん、僕のところに持ってきて、で、これなんか100年前のエプロンらしいんだけど、うん、これをいい感じに復刻しないかみたいなところから始まって、まあ、めちゃめちゃ縫製とか汚くて、デコボコで、
うんうん、
でもなんかこう、つけると味があるっていうエプロンで。で、めちゃめちゃこう、長いんですよね、うん。足首ぐらいまであるような。まあ、
足首までなんですか。
うん、で、なんかよくよくそういうエプロンのことを調べてると、結構こう、 料理長じゃないですけど、うん、位が高い人がつけるものだったみたいで、まあ、なんかコックさんとかで帽子の高さとかでも結構位が表すみたいにするじゃないですか、うん、
あ、
ま
あ、
そういうのもあったりとかで、
ね、うん、
でそれをそのまま作っても面白くないってことで、うん、花浜キッチンさんが使ってるエプロンは、うん、なんかスペイン製のすごい高いエプロン使ってたんですよ。でそれはもうめちゃめちゃ綺麗で作りも凝ってて、でとにかくそれは疲れないらしいんですね、うん、疲れない、つけてて
疲れない、うん、そういう決め手なんだ。
そう、ずっと疲れるとマジですげえ疲れるらしいんですよ。
重いからとか、俺は
これぐらいだったら全然軽いじゃんって思う感覚が、その、うん、シェフにとっては、うん、いや重いんだよこれみたいな。
はいはい。ああまあね、長時間つけて、
まあ、エプロンの裏話とかはまたね、うん、後ほどとして、でそのスペインのエプロンとアメリカのエプロンのいいところを組み合わせたものを作りました。だちょっとプロ仕様じゃないですけど、職人さんっていうか、まあシェフ、シェフロンみたいな感じのエプロン。なんかこう、
そう、
家で主婦の方が着ると違和感あるかなっていう。
ちょっと本気すぎちゃって
んですか？なんかあんまりそういう長いエプロンって家でつけるイメージないじゃないですか、うん、
まあね、
シェフっぽいっていうか、
まあまあ確かに、あとそれ、うん、身長にもよりますよね、うん、
そ
うかも
しれないですね。それが
ね、女性が来たら、
そうですね、
なんかすっちゃいそうですけどね、そんな、
うん、
すねまで、
ちっちゃい子とかだったら本当ギリギリかもしれないですね、うん、でそれをまあ作って、まあ、7月なんでまだちょっと先なんですけど、はい、で僕の
あ、なるほど、今はどパターンを引いてるとか、
実はですね、パターン引いて縫製して、
うん、
でシルクスクリーンのプリントまで僕は終わってて、うん、これから花ファームさんの方でシルクスクリーンして、で7月販売予定なんで、なまだ1ヶ月ぐらい先なんですけど、
はいはい、
作り終わってはいます。
はい
はい、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、
楽しみですね。
コラボなの で,
でそれは GGS さんでも販売すると、
す、ね、同時に発売開始、
7月1日から予定、
7月のどっかからまだ決まってないです。
どっかで、それはまあインスタグラムかなんか見たら教えてもらえるんですかね。
シンプルな普通のエプロンなんですけど、うん、めちゃめちゃこだわってます。
うん、へえ、
白です。
色は何色ですか？
そう、なんかやっぱり料理人さんって汚れ気になるから白避けるっていう話だったんですけど、なんか花田さんが最初はなんか白で行きたいっていうところで、うん、白からスタートで。
ああ、でもあのシェフといえば白い服着ますもん ね,
ね、
あれなんでなんだろう汚れんのに。でも汚れてく感じがいいのかな、でも汚れてないっすよね、シェフのあれってさ、その緊張感なのかな、
ね、絶対
汚さねえぞみたいな。
でもなんかその長い理由とかも、うん、エプロンのこの裾を持ってフライパンの熱いところを持つとか、うん、こういうのもいろいろあるらしいんですよね。
あ
と紐の結び方とかも本当いろいろあるみたいで、そういう話がめちゃめちゃ面白くて、そうだからあえて紐を
長
くして前でも結べる仕様にしてるんですけど、そのシェフの方の結び方とかがすごい面白くて、なんかエプロンって奥深いんだなって勉強させてもらいました。こだわりもすごいし、そのつけてる人に対する、さすがシェフだな、
確かにね、そんなにコロコロ変えるもんじゃないですもんね、じゃあぜひそれは発売されたら僕はあえて花ファームさんの方に足を伸ばしてちょっと食事もしつつ買ってみようかな。
多分好きだと思いますね。
うん、楽しみです。いやー、素敵な告知も いただいて、そんななんか全部の回聞いてもらえてるとは思ってなかったんで嬉しいですね。
どんどん。
一番印象に残ったのは誰ですか、ちなみに。なんかあります？
いやー、エピソードとか。でもまず唯一じゃないかな、最初のガクさんと澤田さん
は、うん、はい、
会ったことあるんですよね。
はい。
そのピープルで、ピープルとあとスナークで。
ああ、そっか。
そう、二人とは会った。
ああ、そっか。そうですね。
あとは、うん、さっきのアザルさんもそうですし、あとあの琵琶湖、
うん、
はい、
はい、石井くんですね。はい。いやー、ありがとうございます。
でもなんかずっとこう続けて聞いてたら、やっぱその一つのキーワードがずっと残るんですよ、はい、リスナーとしては。それがやっぱり金谷、
うんうん、
がよく出てきてたな。
おお、確かに。
そんなにこうみんなをつなげてみんなの印象に残ってる金谷に、はい、なんか興味湧いちゃいますよね、うん、いやすげえなって、うん、
いやぜひ行ってみてください、うん、浜金谷。
なんかイベントがあったってことなんですか？
そうです、イベントをねやってたんですよ。
あ、毎月やってたんだ。
でそこに毎月とか、はいはい、まあ、各月ぐらいでやってて、都内から20人ぐらいかな、毎回、うん、まあ、都内と千葉とかから集まってきてたので、結構、そこで出会った人はもう何百人単位でいるんですよ。
各自が今、こう、それぞれで活躍して。
そうです。
うん、
全国にいて、まあ、そのね、ガク君は、うん、岩手に行ったり、石井くんは滋賀に行ったり、そこで結婚した人とかも結構いますし。
パワースポットですよね、完全に。
いや、なんかね、こうグルーブしてたんでしょうね。
思いました。
だから、これから花園とか小川とか、
そうですね、そんな場所になっていくといいですね。名前的には金谷ですから。
分
からず、
うん、
より、
そうですね、
深い関係ができるの
かもしれません。
うん、
そうですね。ありがとうございます。
またゆっくり話しましょう。
すごい、これ、ぜひ、これ多分ね、最長かもしれないですね。いえ、ありがとうございます。また、ぜひね、あの、お店のことが、もしここまで最後まで聞いてくれる方もいれば、行ってみたいなって思ってるはずなんで、GGS さん
のどっかで再オープンしますんで、うん、はい。
はい。あ、そうですね。それちょっと、インスタグラムなど見ていただいて、はい、オープンしたらぜひ行ってみてください。東京の方は多分、長野とか群馬とか、新潟とか行く、埼玉とかね、はい、行く途中で寄りやすいと思うんで、関越乗ったら GGS のことを思い出して、花園でちょっと降りていただいて。
何も買わなくても OK ですか
ね。はい、OK です。スムージーが出てくるといいですね。はい。で、ぜひこのラジオ聞きましたって伝えてもらえたら多分話も盛り上がると思うんで。はい。
やばいっ
すね。90%やばいっすね。はい、やばいっすね、それは。ありがとうございます。じゃあ、そんなシーンが見れることを祈って、今日は終わりたいなと思います。は
い、最後まで聞いてくれて、はい、ありがとうございます。
いえいえ。じゃあ、今日第8回のゲストは、グリーングローサリーストアの小林文也さんでした。どうもありがとうございます。
さよなら。
はい、さよなら。